さて、じゃあまあ TOC とはボトルネックに注目し全体を見ようとする考え方ということです。これで大体のことは分かったと思うんですけども、これはですね、自分のところでいつもやってもらうということになってきます。で、ちょっとさっき言ってた制約条件っていうのは、まあ、ボトルネックのことですね。要はパフォーマンス、さっきのチェーンでいけばチェーンの強度っていうものを決める、ね、条件だから、それ制約の条件だからって、それはボトルネックのことです。だから制約条件の理論っていうのはボトルネックのことで、ボトルネックオブセオリーオブボトルネックって言っちゃってもいいかなって思ったりはしますけど、ボトルネックのことって大体考えておいてください。じゃあですね、さっきからいろいろ例挙げてますけども、じゃあウェブマーケティングっていうことで、やっぱりそのボトルネック思考を常にしてもらう必要があります。例えば売り上げを作るっていうことで考えたら、様々な要素がありますよね。さっきのチェーンと一緒です。ずっとチェーンがあって、そのチェーンじゃなくて何にしようかな。まあウェブマーケティングは一列ですよね。大体なんとなくこう流れとしては、人が来て文章を読んで買ってくれて、でさらにもっと買ってくれてっていうことを、まあ一連の流れになってるんで、ずっとそれがそれぞれのプロセスが土管だとして、その土管のどこが一番狭くなってるのかって、ボトルネックなのかっていうことを考えて、そこを改善していく。最も足を引っ張ってるのは何って常に考えながらやるっていうことです。で、まあ、大体は制約率がボトルネックになってると思いますけども。で、それを常に考えようと思えば、おそらく無駄になんか、例えばよくあるのが、タブ表示って言って、クリックし、一つのページになんかタブみたいなのが書いてあって、そのクリックしたらまた違う文章が表示されて、あれを絶対に実現したいんですとかいう話があって、まあまあこっちもソフトウェアを提供する側としてはやらざるを得ないんで やりますけど、僕としてはそんなんしてもその人のホームページ物売れないよって思うんですね。で、それより他にやることあるだろうっていつも思うんですけども、でもそういうことは実はボトルネックを触ってないから問題なわけですね。で、もう最近全然やらないですけど、昔はだからそういう質問が来たら、いやいや、ボトルネックじゃないじゃないかそこはって言って返してたんですね。だからこっちはやらない、改善しない、それよりそこやれって言って。で、今はでもやっぱり多くの人がソフトを使うようになったんで、見た目良くしたいって単純に思ってる人たちが、もう簡単に見た目良くできるようになれば、次のとこに行くかなって。だから僕の分析では、そのボトルネック、お客さんのがこれをやりたいっていうのをさっさと実現しないと次に進まないから、やりたいができないだけで、こんな見た目にしたいができないから次に進まないんだったら、それがボトルネックだと思って、今はさっさとそれが実現できるようにしてますけども、でもそうやって考えるとですね、ボトルネックはどこかって言って、そうすると明らかに大体は制約率であって、で、それを改善していくと。で、それを改善すればですね、少ないアクセス数でも物が売れるとなります。で、そうなれば次に制約率を、その例えば10アクセスで1件売れたと。これ結構すごい率なんですけど、ここで、いやいや、もっと制約率を、ごちゃごちゃやっても、まあ、10% で売れるっていうのは相当の率ですから、これ以上上がんないなって見切りをつけて、じゃあ次のボトルネックはアクセス数だよねって言って、アクセス数を今度は増やしていこうと。で、アクセス数を増やしていけば、勝手に制約率はどんどん伸び、制約数は伸びていくわけですよね。で、このアクセス数をこう増やそうって言った時にですね、例えば広告を出してたとしても、どうしても競合がいっぱいいるから、キーワードだけではどうにもならないとでなって、じゃあアクセス数を増やす方法がいろいろある中で、もう限界だと、広告をお金出して広告出すのはもう数が限界だってなったら、別のものをまた取り組んだりとか、そういう ボトルネックを見た上での中で SEO っていうのは出てくればやればいいんですけど、という形でですね、ウェブマーケティングにおいてもこの思考を使ってやっていくということです。ね、常にだから最も足を引っ張っているのは何かっていうのを考えてやっていくと。で、常にやらなくてはいけないことというのがあります。この全体最適化をするには。で、これはですね、先ほど言ったように目的を明確にするということです。だから、ちゃんとですね、その、さっきのメタファーを使ったりとか、手段目的ゲームを使ったりとかして、目的の階層性をしっかり理解しておけば、ある段階まで来ると目的変えなきゃいけない時もありますけども、でも常に目的、ゴールをしっかりさせておくと。で、次にですね、問題の範囲を明確にするということです。まあ、目的が明確になると、ある程度問題の範囲が明確になってきます。で、その中でボトルネックを探してください。例えば世界平和って言ってる中だと問題の範囲広すぎてボトルネック探せないですよね。おそらく探せるかもしれないですけど、すっごい大きな視点でものを考えられれば。で、でもボトルネックを探すっていうのが一番大事ですから、現実的な改善をしていくにはボトルネックを探し出す。そのためにはやっぱり問題の範囲でしっかり決めておくと。問題の範囲がしっかり決まるには目的を明確にするということです。で、保険ではですね、まあ実は目的の中に利益最大化っていうのは入ってないんですね。で、言ったら今のスタッフがまあ十分な、お給料をもらえればいいっていうふうに考えてますんで、それがもう達成できるってなればですよ、目的は別のところに設定次はするわけです。目的としては、この、まあ前から言ってるようなこう、まあ、マーケティングを実践するような人たちとかを増やすっていうのを目的にした場合、ボトルネックは何か。じゃあ、QHM Pro を使う人しか僕らの話聞けないっていう状態がボトルネックだよね、となってくれば別の手段を作り出す。今まではやっぱ売り上げっていうことで考えてるんで、QHM Pro をやっぱり買ってもらうと。で、その人たちにいろんな話をして、マーケティングの話をして、こんな風な未来を目指しましょうと。言ってたんですけども、じゃあ最初の企業として存続するための売り上げっていうのはいけるって分かれば、一つ上の目的にまたシフトしていくと。で、そうすれば、まあそれに引っ張られてもちろん利益も出てくると思うんですけども、で、そういうふうにやっていくと。で、そうやってやるとボトルネックが QHM Pro を買った人だけが理解できる状態がボトルネックじゃないかって気づけるんで、したら別の手段を考えていくと。まあ、結局はまた買ってもらえるんじゃないかなみたいなふうには考えますけども、そんなふうにして目的向上、今度はウェブマーケティングを実践する人たちを増やすって目的にしたときに、要素がいくつも出てきた中で、何が足りないか、どこがボトルネックなのかって考えて、で、その結果ですね、どっか見つけると。ここがとにかくネックになってるぞ。で、そこを改善していく。ということになってくるわけです。で、あとはですね、QHM Pro の売り上げを最大化すると、例えば考えた場合、目的を明確にした場合ですね、問題の範囲としては、広告から体験して購入に至る人たちのこの率を高めていこう。広告を最大化していこうとか、いろんな要素があると思うんですけども、その中でボトルネックになるところを、まずは一番最初は僕が取り組んだのは、制約率ですよね。より確実に買いたくなってもらうこと。で、そのために改善をいっぱいして、で、それで少しずつのアクセスだけで物が売れることを確認した後にですね、今度は広告を出していく。で、広告を出していって、でも広告費が、1日の広告費がペイしないまで出てきたら、今度は、その広告っていうのはもうボトルネックになってアクセスが増えないんだから、別の広告手段を考えていこうって言って、別の広告手段を作っていく。それが例えば、まあ何らかのプロジェクトを立ち上げていくとか、そういうことになってくるわけですね。例えばそうですね、やってないですけど、美容室の人のためのウェブサイトを作って、そこで集客して 買ってもらうっていうのも一つの手ですし、そういうふうに考えていくと、一番最短で結果につながるポイントが見つけられるっていうことになってきます。で、これやるには自問自答ですね。ボトルネックはどこ？まあ、この3つの内容を意識すればいいと思います。で、これを自分の人生にも適用すると結構面白いかなと思います。まあ、それは後で話そうかなと。じゃあちょっと先に、ちょっと脱線しそうだったんで先に行きますけども、改善のステップっていうのは TOC の中で言われてますけど、覚える必要はないです。大体わかりますよね。もう。で、今までに時間を結構取って、その考え方の話をかなりしてきたんで、このウェブテラコヤが進めば進むほど僕の説明が少なくて済むっていう状態になってきてるんですけど、ボトルネック、まあ改善のステップ一応説明しておきます。で、ボトルネックを見つける。で、ボトルネックを徹底活用する。で、ボトルネックに合わせる。で、ボトルネックを強化する。惰性に気をつけて一から繰り返すというふうになっています。で、これそれぞれ少しだけ説明すればもう分かっていただけると思うんですが、ボトルネックを見つけるっていうのはもう散々話をしたんで見つけられそうな気がしますよね。で、次にボトルネックを徹底活用するという話があるんですが、簡単に言えばですね、さっきのウェブマーケティングでいけば、制約率が、そうですね、何パーセントっていうのが出たとして、それをそこが、じゃあ、もうそれはもうこれ以上上がらないぞ、となった場合ですね、ボトルネックを徹底活用するって言った場合、ああ、ちょっと例として難しいですけど、そうですね、あまりいい例じゃないかもしれないですが、もう制約率は、これはもう変わらないんだから、ごちゃごちゃ工夫してもしょうがないと。ゆっくりしよう、みたいな。やきもきしないで、ゆっくりしよう、他のことしよう、みたいな感じのことが活用するっていうことですかね。とか、あともしくは、これね、当てはまらない場合もあるんで難しいんですけど、これ工場とかだと結構わかりやすくって、例えばそうですね、熱処理を加える機械があったとしますね。熱処理を加える。で、そこにはいろんな部品の熱処理をしてもらいにいろんな部品を持ってくる人が。で、その熱処理をする、その人が、ちょっとお腹すいたんで昼休みって言ったら、熱処理必要とするいろんな部品、全部が熱処理できなくなっちゃいますよね。そうならないように、そこは参勤交代24時間とかにするって。とか、まあどうしても昼休み行かなきゃいけないとしたら、途中でぼーっとすることが絶対ないようにする。っていうのは徹底活用するっていうことになってきます。で、そうやって無駄をなくすっていうのが、このボトルネックを徹底活用するっていうことですね。で、ボトルネックに合わせるっていうのは、で、そうやって、もう無駄遣い、絶対無駄なことが発生する。ボトルネックの部分が絶対無駄が発生しないようにだけしたら、あとはそれに合わせようって言って、無駄に一生懸命他が作っても、どうせ熱処理が進まないんだから、やってもしょうがないでしょ。休憩っていうのが合わせるということになってきます。で、次にボトルネックを強化するっていうのは、熱処理の機会をもう一個増やす。ボトルネックを拡大してあげればいいわけです。その狭い首をぐっと広げてあげるっていうのはボトルネックを強化するということです。で、熱処理を、の機会を例えば3倍にしたとしますね。そしたら、次から次へと熱処理をお願いする人たちより、ボトルネックがとなってたその熱処理の機会の方が、余裕が出た場合、これは他にボトルネックが発生するっていうことです。つまり、熱処理する機会は余裕が出たってことで、ぼーっとする時間が増えるんです。じゃあ他のところでシステムのパフォーマンスを 全体のその製造工程の足を引っ張っているところは別のところに移動するっていうことなんですね。で、じゃあ探していくと、もしかしたら熱処理の後の組み立て作業かもしれないんですよね。なので、ボトルネック強化したら、今度は、おそらく別のところはボトルネックになるから、惰性にならないようにしてっていう意味ですね。で、1から繰り返す。また別のところのボトルネックを探し出そうと。ウェブマーケティングでいけば、制約条件、制約率ですね。これを、散々強化したら、もうこれ以上やることがなくなっちゃうので、もう一回その売り上げ上げるっていう全体を見つめて、どこが問題、ボトルネックなのか。多分、じゃあここアクセス数が少ないぞって言って、次にアクセス数にアプローチするという形になってくるわけです。で、僕はこの思考方法を大学院生の時から持ってるんで、ね、よく会社で次何やるとかいう時に、議論した時に、かなりもう明確に次これって僕決めてますよね、いつも。
そうですね。
あんまり悩まず。で、他の人がこれやろうとすると、いやもうそれ後回しって、いやいや、なんちゃらかんちゃらって、いやもう後回しって、よくたまにそんな議論してますよね。
ですね。
いやでもこれはって、いやまあそん、うん、やってもいいけど、うん、とか言って渋ってたりとか、あれは、目的がはっきりしてて、ボトルネックもこれだって分かってるから、やりたくないわけですよ。それよりボトルネックになってることをしたいよって。いうので、やると。で、それが現実的に改善をする、その方法だからって思ってるわけですね。で、まあ具体的な例でいけば、何があったかな。そうですね。ウェブページのデザインを変えるとかですかね。大幅に。で、これとか結構渋ってやらずに他のことしてくれって言って。で、他のことが終わった後にじゃあやっていいよっていう風になってるんですけど、それはやっぱりこの全体像を見て、どこがボトルネックになってるかっていう風に考えてるから、順番を決められるということ。で、自分の中でもその、自分の人生の中でもそういうふうなことは、ちょっとだけ意識しますかね。最近はそんなにしないですけども、結局一番問題になっていることをほっといてもなかなか何も決まらないんで、もう必ずボトルネックを探して、それを改善するというふうにしてます。で、これは改善のステップですよね。これはもうなんとなく項目忘れても多分もうできると思うんですけど、考え方さえ分かってる。これがですね、TOC というやつです。